皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年10月17日にミンフィーネットで発表された、伝統を厳守し美をもって人を育てるという内容の2です。それではお聞きください。伝統を厳守し美をもって人を育てる2。文、中国のダーファーです。1。伝統的な教育を厳守し流れに流されない。美術界では遠くからは狂人に見え、近くからは不老者に見え、よく見ると実は美術大学の生徒だったというようなジョークがあります。もしこのジョークが一部の美大生のだらしないイメージを表現するためのものであるなら、それはやや誇張されています。しかし、現代の美術館で見られる様々な美術展示物、抽象派、印象派、20世紀初頭のフランスの美術運動の一つで野生的な色使いが特徴の野獣派を含む作品に触れた時には誇張されているとは感じられないでしょう。これらの作品には過激で醜く恐ろしいイメージを描いたものもありました。中国共産党の神仏の否定と反伝統的、指導的な思想の下で様々な美術展は中国共産党の提灯を持つために行われた一方、多くは人々の道徳を放任し、絵画を制作するときに感覚を探求、新しい感じ方を追求し創作に取り入れ、変形を追求、既存の形状から逸脱し新しい形態を探求し、現代意識を追求、現代社会に焦点を当てて芸術で表現し、革新という理念を口実にして伝統に逆らう様々な新しいアイディアを生み出しました。中国共産党統治下の美術界は一部の人々が混乱と腐敗に満ちており、あちこちで徒党を組み不当な手段を使っていました。裏口を使ってコネを使い美術の指導者になり、自分の作品を宣伝し、お金や名声、利益を追求することが一部の人々の主な目標となっていました。一部の人々の混乱と腐敗の問題は広く知られている事実でした。美術界の様々な混乱は子どもの美術教育分野にも大きな影響を与えていました。教育機関は政治的なコンテンツを称える協議会を繰り返し開催し、若者への洗脳を強化していました。多くの自称専門家が手元のマイク、自分の意見を広め他の人々に影響を与える機会を使い、誤った指導で児童美術教育を誤導し、創新論、新しいアイディアを生み出すための体系的な探求や創意論、新しいアイディアを生み出すための方法についての研究を用いて、美術を学ぶ若者たちを意図的または無意識のうちに誤導していました。自称専門家は、子供が束縛がない中で大胆に描く絵こそが真の巨匠の作品であり、真の画家は皆子供たちから学んでいる、といった言葉を使って児童美術教育を誤導していました。その結果、子供たちの美術作品にはしばしば芳醇な魔性、自己抑制を欠いて欲望に従い適切な行動や規律が欠如している状態や、乱雑な描写、醜悪で奇抜な要素、時には性的な表現や暴力的な要素が多く見られ、自称専門家たちは一般の人々を騙すために根拠のない説明をでっち上げていました。 主婦の美術創作研究会での説法を学ぶ前、私も複雑で混沌とした美術界の混乱に直面し、何が本当の美であり、美術教育の正しい方向は何かを明確に区別することができませんでした。主婦の説法を学んだ後、子供たちが天性の純真さを持っており、社会からの汚染を受けていないことを私は理解しました。子供たちが描く絵は、子供たちが表現する言葉とまさに同様に概念を持っておらず、非常に純粋で愛くるしいものでした。しかし、子供たちの絵は未熟で幼稚であり、未熟な作品は基本的には優れた作品とはみなされませんでした。未熟な作品は単に学習過程の練習作品とみなされました。しかし、子供たちが制約のない芳醇な魔性の状態で描く絵は、基本的には純粋さを失ってしまいました。芳醇な魔性のような自由すぎる状態は、実際には邪悪な要素を露呈させるものであり、芳醇な魔性の状態で描かれた絵には、美的感覚が欠如し、良くない要素が充満していました。主婦のお言葉は私に児童美術教育における方向を示し確立してくださいました。そのため私は教育過程で生徒に基本的なスキルを重視して指導しました。中国画の基本的なスキルを学ぶとき、模写は非常に重要な方法でした。つまり先輩の画家、若い画家たちにとって模範となる画家の作品を模写して、先輩の画家たちの絵画技法、造形の方法、構図のアプローチを学ばせました。模写の過程は書道において古典の書法を模写する方法といくつかの点で似ていました。私は模範となる画家の選択において、正当で優雅で純粋な古代の画家の作品を選びました。また、選んだ画家たちは、高潔で伝統的なスタイルの画家たちであり、世の中に不満を持ち、嫉妬心に駆られ道徳性が低下した画家は選びませんでした。私は正当な画家と純粋な作品が子供たちにとって有益であることを知っていました。例えば山水画では私は明清時代のいくつかの優れた山水画を模範としました。細密画では中国絵画の最高峰である宋代のシャオピン、中国の宋代に制作された小さな絵画作品を模範とし、また、写意的な花鳥画、写実的な表現ではなく、画家の叙情的な要素を強調した花鳥画では、形と精神を兼ね備えた、外見だけでなく内面の精神も兼ね備えた古代の作品を参考にしました。主婦の美術に関する説法を学んだことで、私は絵画における正確な造形の重要性を理解しました。そのため、伝統的な中国の絵画教育には、生徒の造形能力を訓練するのに役立つ他の教育方法も取り入れました。私は教育の中で、ファールンダーファーから授かった知識と知恵を活かし、専門的な内容を分析しやすく説明し、生徒たちが理解しやすく、興味を持つことができるようにしました。私は頻繁に非常に良い教授法が私の頭から次々に湧き出てくることを感じており、そのため教育の分野は自分に非常に適していると感じました。私の美術教育は美術大学、美術協会、画廊などの伝統的美術の専門家から多くの賞賛を受けていました。美術大学、美術協会、画廊の中には伝統的美術を大切にする専門家が含まれていました。一度私はアトリエで児童美術展を開催しました。美術協会の会長の一人が児童美術展を見て、 私は美術協会の会長として数多くの児童美術展覧会を鑑賞してきましたが、これほど高い水準のものを見たことがありませんと言いました。著名な児童美術教育の専門家は、私たちの教育を伝統的な絵画形式を用いて生活を表現し、子どもたちが幼い頃から伝統文化に触れる機会を提供し、子どもたちの文化的な感性を向上させるのに非常に役立っていると評価しました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。2. きちんと順序立てて教え導くことは、生徒に対して理知的な教育を行うことである。教育課程では、私は修練者の基準に従い、心から生徒を自分の子供のように思い、善意で接し、平等に生徒とコミュニケーションを取りました。威張った態度で説教するのではなく、対等な対話を重視しました。ファールンダーファーを修練しているおかげで、私は常に生徒の思っていることを理解し、生徒の異なる特性に合わせて、異なる性格の特徴に基づいて生徒たちを指導することができました。私が30代の頃、生徒たちが私を非常に親しみやすい男性教師と感じ、私が生徒にとって特別な存在で、生徒は私に対して母性的なものを感じていたため、質問するとき、ついお母さんと間違えて呼んでしまうことがよくありました。その後、自分が間違えて呼んでしまったことに気づいて、顔を赤らめ恥ずかしがることがよくありました。一人の生徒は私のアトリエで数年にもわたり絵を学んでおり、絵画の才能に恵まれている一方で、やんちゃな一面も持っていました。ある時、私はその生徒の父親が何週間もその生徒を迎えに来ないことに気づき、訪ねてみたところ、その生徒の父親が突然脳梗塞を発症し入院していることが分かりました。その後、私は毎回その生徒から学費の半額しか受け取らないようにしました。そして私はその生徒に、お父さんが病気なんだからお母さんを思いやることが大切だよ。自分だけ遊ぶのではなく、家でできることを手伝うようにしましょう、と言いました。その生徒はその結果、多くのことを理解しました。中学卒業後、その生徒の母親は私に相談し、その生徒の将来の選択について質問しました。その生徒は美術学校に進学するべきか、通常の文系を選ぶべきか、ということでした。私はその生徒の学習状況と美術の成績、そしてその生徒の家庭の経済状況に基づいて、その生徒に文系を選択することを勧めました。なぜなら、その生徒の文化科目の成績が良好であり、美術学生は高校卒業前に高額な学習トレーニングが必要でした。また、その生徒は美術を専門としていたことで、将来的には建築関連の専門分野を選択できました。美術を専門としていたことで、その生徒は美術に数年間取り組んだ経験を建築の専門分野で活かすことができました。 その一方で私はその生徒と授業外の文化学習についても話し合い、その生徒に伝統文化を学ぶ方法をいくつか教え、学校のカリキュラムには含まれていない知識を補完し、その生徒を励ましました。私はその生徒にもダーファーの真相を伝え、ダーファーが体と心に恩恵を与える一部の実例をその生徒とその生徒の母親に共有しました。その生徒の母親は私の手助けや指導及び育成に非常に感謝しました。私は教育の中で生徒を常に励まし、褒めたたえ、同時に生徒の欠点や不足を善意で指摘し、何が正しいか、何が間違っているのかを生徒に理解させました。私は絵を教えることと人間としての道理を結びつけて教えました。ある日、ある少年は多くの美しい家を描き、その家の上空に爆撃機が爆弾を投下する場面を描きました。私はその少年になぜ爆弾を描いたのかと尋ねました。その少年は、私たちはある国に戦争を仕掛け、彼らの都市を壊滅させる必要があるからです、と言いました。私はこれが中国共産党の党文化が子供たちに与えた害毒であり、子供たちに憎しみと闘争の思想を植え付けたものだと知っていました。私はその少年を導き、この街はとても美しいでしょう？どうしてそれを爆撃することができるでしょうか？そしてもし私たちが他の人々の都市を容易に爆撃し始めると、彼らも私たちの都市を反撃する可能性が高いのです。そうすると私たちは危険にさらされることになりませんか？国家と国家の関係は私たち個人の関係と同じように互いに友好的に接する必要があるという点で似ていますと言いました。その少年は私の話を聞いて戦闘機と爆弾の絵を変更しました。しばらくしてその少年のおばあさんがその少年を迎えに来たとき、その少年は修正された絵を喜んで見せ、先生は私に平和を愛するように教えてくれましたと言いました。私はその少年の変化に喜びを感じ、同時に李光羲師父の私への教えに感謝を申し上げました。他のある少年は言葉遣いが上手で賢い印象を与えましたが、授業中に注意が散漫で少し絵を描いた後、携帯電話をチェックしていました。私は何度もその少年に忠告しましたが、効果はありませんでした。心の中でこのような子供は本当に難しいと思いました。管理しようとしても管理できないので、そのままにしておこうと思いました。数日後、私はミンフイラジオで同宗の修練体験を聞いて、多くの同宗が生徒に対する忍耐と善意を示しているのを聞いて感動しました。自分と他の同宗との違いが見えました。私は自分の心性を向上させ、自分の容量を拡大する決意をしました。その後、再びその少年に授業で会ったとき、私はその少年に対して辛抱強く、王さん、私は長い間あなたを観察してきました。あなたは非常に賢いと思います。先生はあなたとしっかり話し合いたいと思います、と言いました。しかし私がこのように言った直後、その少年は、ぐだぐだ言わないで話があればさっさと言ってください、と無礼な言葉を言いました。中国共産党による道徳の破壊の結果、死を尊重し教育を大切にする良い伝統はもはや存在していませんでした。多くの生徒は教師に基本的な尊敬の念を持っていませんでした。私は王さんに穏やかに、あなたは先生に対してそんな言い方をしてはいけません。 先生に基本的な尊重さえ示せないのであれば、先生はどうやってあなたに教えることができるでしょうか。もし他人への尊重を学ばないのであれば、将来他人から尊重されることも難しいでしょう、と言いました。王さんは私の話を聞いて、自分が間違っていたことを理解し、すぐに黙ってしまいました。私は心から、先生はあなたが非常に賢いと思っており、あなたにしっかりと教えたいと思っています。もし心を入れて取り組むことができれば、将来絵画において素晴らしいレベルに達することができます。信じてくれますか?と言いました。王さんはうなずきました。私は、授業中は携帯電話をしまっておいてください。そうすれば学習の時間を無駄にしないで済みます。と言いました。王さんは同意しました。私は王さんを非常に注意深く指導し励ましました。王さんは私が王さんを重視していることを感じ取り、非常に真剣に絵を描き始めました。それ以降、王さんは授業で非常に真剣に取り組み、携帯電話を見ることもなくなり、授業中おしゃべりもしなくなりました。その結果、王さんの絵画技術は非常に早く向上しました。私は、師父が精進要旨、はっきりと目覚めよ、で説かれた。ある人が他人のためだけを思って、しかも自己の目的と認識を少しも抱かなければ、語る話は相手に涙を流させるのです。を思い出しました。私はファールンダーファーの修練から得られた優れたものを深く感じ、また教師としてダーファーから収めた禅を用いて子供に教育することで教えることのできない生徒は存在しないと感じました。私が私の体験を話すのは自分の教育についてどれほど優れているのかを示すためではなく、私が衝動を堅持し、心を込めて子供を教育できるのは、ファールンダーファーを修練しているからだということです。つまり、ファールンダーファーの修練によって培われた善意、忍耐、そして愛情を持って子供たちを教育することができるからなのです。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフィネットのウェブサイト jp.minfuhi.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。